ボランティアの輪。ボランティアセンターに登録しているグループを毎回2つずつ紹介しています。1つ目は長野空襲を語り継ぐ会、歴史のリレーランナー。会の結成は1984年の裾花中学校2年7組の文化祭での発表、 8.13 長野空襲がきっかけですと話す代表の伝田豊美さん。現在は8名で活動しています。長野空襲はあと2日で終戦となる1945年8月13日に起きました。米軍戦闘機の若い青年の顔が見えたという証言があるほど、低空飛行での機銃掃射、爆弾での攻撃でした。当時のマスコミは人畜の被害なしと報道していましたが、空襲を語り継ぐ会のメンバーが調査すると47人もの方が亡くなっていました。爆風で即死した方は石炭や砂粒が体中の皮膚に突き刺さっていたり、一家9人全員が死亡した家族の遺体は発見されず、遺品を掘り出すのが精一杯だったなどの惨状はあまり知られていません。伝田さんたちはこれらの事実を歴史のリレーランナーとして、学校や団体での講演会や冊子の発行などで語り継いでいます。特に毎年8月13日に行っている長野空襲を語る集いには力を入れており、今年で33回を迎えます。戦争を知らない世代の増加と戦争体験世代の減少が進んでいる中で、若い世代の人たちと共に戦争を掘り起こし語り継ぐことの重要性、またその方法を追求することが大きな課題です。日本を取り巻く環境が大きく変わりつつある今だからこそ、歴史をしっかり見つめ学ぶ必要性が高まっていると感じました。取材担当は茶島博明さんでした。写真は破壊された旧国鉄機関区の洗濯場、現在の長野駅東口周辺です。次は盆栽の会、長野の魅力を海外へ。名称の由来、盆栽はお寺の釣り鐘。1998年長野冬季オリンピック、善光寺の鐘が町中に響き渡り、冬の祭典が開幕しました。当時善光寺には外国人観光客がたくさん訪れました。善光寺での観光ガイドの募集があったことをきっかけに盆栽の会が始まりました。横文字ではなく、あえて漢字の名称をつけました。現在の主な活動、主に40名ほどのメンバーで善光寺境内のガイドをしています。外国人は参拝の作法にはとても興味があり、お階段巡りも人気があります。しかし室内で靴を脱いだり床や畳に座る習慣がない外国人、特に欧米人にはなかなか理解してもらえず大変です。現在は善光寺のほかにも松代や戸隠、小布施でも活動しています。最近のガイド傾向、最近は中国や韓国からの観光客も増えていますが、独自のツアーコンダクターが引率するようになり、アジア系の方のガイドをすることはほとんどなくなりました。冬になるとスキーツアーで多くのオーストラリア人が来日し、中でも白馬村でのガイドが増えました。そして帰国前の思い出として、世界でも注目されている山の内町の地獄谷野苑公園のスノーモンキーが大人気です。電車に揺られ、猿が温泉に浸かる姿を一目見たいという要望が殺到するようになり、盆栽の会の活動の幅も広がっています。今後も外国人観光客のためにさらにガイド力を磨き、長野の魅力をたくさん伝えていきたいと思います。写真は外国人に善光寺の説明をしているところです。